加える誠のロックンローラーでいいじゃない。この番組はロックンロールナンバーはもちろん、ジャンル洋楽邦楽プロアマ一切問わず、さまざまなかっこいい音楽をご紹介していきます。壁をぶち壊そうをテーマにお送りする番組でございます。30分間どうぞお付き合いください。足りない毎日さ、何もないまま。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りします。乾いた今日は FM ブルー湘南沖の皆様、こんばんは。はい、今夜もお伝えしました、ロックンローラーでいいじゃないのお時間です。私スイーティージャンクファルのボーカル誠がじるじるね詰めてまいりたいと思います。はい、ということで8月ももう今日は25ですね。早いですよね。夏が終わってしまおうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。楽しい夏になりましたでしょうかね。俺はね、今現在かなりな夏バテ中です。やられました。うだるような暑さに慣れてきたかなと油断してたらね、先週あたりはまるでもう梅雨時に戻ってしまったかのようにこう雨が続いてね、気温もぐっと下がりましたからね、なんか調子悪いな、とにかくだるいと、今日も漢方薬を飲んでお送りしております。はい、それでは気を引き締めましょうね。はい、今夜のナンバー行ってみよう。ジェームスのナンバーでうんざり。 はい、うんざりでした。はい、ということで今夜のスペシャルゲスト、元ストリートスライダーズのベーシストジェームスさんにお越しいただきました。
こんばんは。
イエイ、
よろしく、
よろしくお願いいたします。何回目だろう。
ね、1ヶ月早いですよね。
早いですよね、
うん、あっという間、
本当に早いです。夏だったからでしょうか。夏バテは大丈夫でしょうかね。
7月頃かなりやばかったですけどね、まあ持ちこたえました。なんとか
早くから夏バテして、
そう、うんうん、
なるほど、うん、大体ね今頃皆さん夏バテが多いらしくて、うん、そういうことでもう、うん、いよいよね、
はい、
ジェームスバンドデコボコツアー2017年9月
あ、はいはい、
始まりますね。
始まりますね。
やばいさ、
うん、まあいろいろね、こうちょっと、まあ、演奏とかそういうのはまあ大丈夫なんですけど、移動がねこうやっぱ暑い、暑かったりとか、
なるほど、
移動するのがちょっと心配だったんですけど、
ね、
まあちょっといろいろ考えまして、アイデアを出して、
あら
いかに移動を楽にするかっていうことをね、
うんうんうん、
考えましたんで、多分バッチリです。
ああ、そうですか、はい、なんかそのアイデア聞いてみたいなと思うんですけど。
いや、大したことないんですけど。まあまあ、ね、まあ、じゃあ後ほど、
はい、
また、
長崎は佐世保から、
はい、
博多、広島、岡山、
はい、
そして東京に戻ってくると、
はい、
すごいですね。これはもう遠いな。
ちょっとね、前回2回に分けて車でツアーをやったんですけど、
ね、
車は辛いなと。
確か。
じゃあ行き飛行機、帰り新幹線ならいいんじゃないかなと思ったんですけど、
ね、
それはそれでね、
うん、
あの荷物をね手持ちしなくちゃいけない。
なるほど。なるほど。
失敗した。で、まあ、そこで考えましたんで大丈夫です。
あ、なるほど。先ほどのね。
はい。
それで合わせて一人旅ということですよね。
後半はありますね、はい、
こちらは京都、
うん、
米子、
京都、うん、でもね宇治っていうところなんですよ。
あ、なるほど、
うん、ちょっといつも行ってる京都とは違うところ、
うん、また雰囲気も違うようなところですね、はい、で神戸まで行くと。
そうです。そして米子
ですね、うん、ということでこれは地図上で見るとこう、なんとなくこう日本の3分の1ぐらいはこう進んでいってしまうような、まっすぐこう見るとこう随分回られますよね。すごい。
ちょっとね、北方面がちょっとね不評というか。
不評なんですか。
なんですかね、分かんない、分かんないですけど、北方面行きたいですよね。
あ、東北
とか北海道とかね、まあ1回ずつぐらい何回か行ってはいるんですけど、今年はちょっとないですね。
ああ、そうですか、
うん、
はい、各地ファンの皆様、うん、ぜひ、ね、足を運んでいただきたいと思いますけども、
よろしくお願いします。呼んでください。
はい、お願いします。それで前回の、
はい、
7月のオンエアですね。
あ、はいはい、
スライダーズ活動休止中に、
はい、
自分探しの旅ロンドンへ向かい、
はいはい、
ビルコ・ジョンソンに音源を渡して、
はい、
でこの東洋人ただものじゃないなという、はい、ところまで、
はい、
大体お聞きできましたが、
まあ、詳しいことは先月の放送をねもう一回聞いていただければ分かると思うんですが、
はい、この後の、
まあ、そうなんですね、
展開をちょっと、
まあ、ウィルコ・ジョンソン、そして僕が尊敬するベーシストの、ね、ノーマー・マットレと、
はい、
仲良くというか、まあ、本当そこで武者修行的な、ね、感じを過ごしてたんですが、ある日ね、あのタイムアウトっていう雑誌があるんですよ、あのピアみたいな、
はい、
エンターテインメント情報が載ってる、はい、それを見てたらなんと、ヤン・デューリーのミュージカルをやってるっていう情報を知りまして、これはちょっとヤン・デューリーって、まあ、なんとなく役者はやってるっていうのは聞いてたんですけど、
うん、
これは絶対こう見逃しちゃいけないなと思って、
うん
うん、チケットをこう買って予約して、さあじゃあヤン・デューリーのミュージカルを見ようと劇場の周りをこううろうろしてたんですよ。そこにですね、車でこう楽屋入りする、車2人組がいて、なんと その車にはイアン・デューリーが乗ってたんです。
乗ってたんですか。
うん、乗ってた。でもね、イアン・デューリー面識ないですからね。
うん、
で運転してるのが、うん、そのブロックヘッズのキーボードのミッキー・ギャラガーっていう人だったのね。でそのミッキー・ギャラガーっていうのはそのイアン・デューリーのミュージカルの音楽プロデュースをしてる人だった。
うん、なるほど。
うん、でそのミッキー・ギャラガーっていうのはね、その前の年ね、スライダーズでロンドンにレコーディング行った時にあのバッドインフルエンスっていうアルバムを作ったんですけど ね、 ねその時に全面的にキーボードを弾いてくれた人だったんですよ。
あ、うん、まあこれがまたつながってる、まあ、
ただ、ね、僕のこと覚えてるかなっていうね、そこでまたこのネガティブな、うん、性格が
きっと覚えてるだろうじゃなくて、
いや覚えてねえだろうな、それはもう、うん、覚えてなかった。ちょっと
何年ぶりなんですか、それだったら一体。
多分1年ぶりぐらいだと思うんだよね。
うん、
でハリーとかランマルのことは覚えてても、そのことは覚えてないだろうな。
そうですかね。
うん、でまあ、いや待てよってね、そこで今までの僕だったら ね諦めてしまうんですが、はい、何のためにロンドンに来たんだとね、
そうですね、
うん、ウィルコとかノーマンの例もあるから
ね
じゃあちょっと思い切って声かけてみようって、
ね、
まあ、楽屋のところに車が止まりました、
ね、
うん、そこでまあ、まあ、声かけたんですよね。
あ、
勇気を出して、うん、
なるほど、
うん、そしたら覚えてるよって言ってくれたんですよね。
ああそうです、
ミッキー・ギャラが、うん、もちろん覚えてるよみたいな、
ね、
いやなぜかっていうと、そのレコーディングの時に、うん、プロデューサーが、まあ、イギリス人のジェレミー・グリーンっていう人だったの ねでそのプロデューサーと、まあ、ちょっとレコーディングの合間の時に、まあヤンデリとかあとブロックヘッズってバンド知ってるかみたいな話になってて盛り上がってて、でレコーディングが一通り終わって、バンドのレコーディング終わって、こうキーボードとかパーカッションとかホーンセクションのダビングのになるじゃないですか。
はい。
そしたらこのジェレミーっていうのは今日はロンドンでナンバーワンのピアニストを呼んできたぞみたいな感じで、そしたらそれがミッキー・ギャラガーだったんだよね。
す
ごいね、たまたま僕がブロックヘッズ知ってるかって言ったら。まあ、ジェレミーはミッキー・ギャラガーを連れてきてくれたんだよね。
なるほど、
うん、
その会場の、ま、前というか、
うん、
会場の外にいた時にこう、うん、ジェレミーさんがいた時に、
まあ、何度かさんかあの劇場の周りをうろうろしてたら、あの楽屋入りする1台の車があって、うん、おっ、ヤンデミーだ、
じゃあ、うん、そこで時間ちょっとでもずれてて、
う
ん、
そうだね、
ね、
うん、
またちょっと違いますよね。
違ったね。
違ってくる。
全然違いましたね。
なるほど。
そんなミッキーだったから、まあ覚えててくれて僕のことを。でね、そのミュージカルが終わったら、ぜひあの楽屋っていうかに遊びに来てくれって言われて、そんないいんですかみたいな感じだったんですけど、まあミュージカルはまあ本当もうちょっと僕英語が苦手なもんで、まあ雰囲気だけ、うん、でも音楽はね、あのミッキーのバンドがやってるし、うん、あのヤンディリも歌うし、
うんうん、
まあ、そこで、まあ、うん、面白かったんですけど、
うん、
まあ、とにかく楽屋に終わって楽屋に行って、うん、まあ、あのヤンディリを紹介してもらって、
はい、
うん、でこの後ね、まあ、日本で言えば打ち上げってやつですかね、パーティーがあるからね、
ええ、
一緒に出ないかって、
はい、
あのパーティーも出させてもらって、
なるほど、
うん、そこでまあね、一緒に写真撮ってもらったりこうサインもらったり、ちょっとミーハーになってしまったんですが、
うん、それはもう何人ぐらいでパーティーというか、
うん、要するにパブっていうところがあるんだけど、パブをでやるんだけど、何人ぐらいだろうね、ちょっと
何十人とかそういう感じ、う
ん、全然僕はもう周りのことは覚えてないけどね、謎の当人がまた一人いるぐらいの人、周りの人は思ってたでしょうね、
うん、なんだ、
うん、
誰だっていう感じで、
うん、
でもそれもまた 伝わっていたんでしょうね、こうやつは日本でこういう、
どうなんだろうね、まあそれはそこで終わったんだよね、まあありがとうって別れて、
ね、
で後日、はい、僕アパートに暮らしてたのね、当時 ね、でまあ電話かかってきて、ミッキーから、ちょっとね、あのベース持ってこいって言うわけよ、これからイアンの家で、あのニューアルバムのねセッションがあるから、あの来ないかって、
そのやり取りっていうのは、英語なんですか、
まあ、もちろんそうだね、で迎えに来てくれるからって、その住所もし住所もまあ書いて渡してたからね、電話番号とね、まあ、そういうことを、まあ、なんとなくまあちょっと英会話の勉強とかもちょっとしてたから、まあ、ちょっとぐらいは分かるんだけど、まあ、ニュアンスでね、まあとにかくちょっとこれはスライダーズのメンバー以外と音を出したことないからさ、
まだ当時は、そうですね、その
全然全然
出したことも
ないですよ、
それはちょっと緊張しますよね、
緊張したよねでミッキーが迎えに来てくれて、でじゃあまあそのイアンの、まあまあ、テムズ川沿いにある大きなマンションのワンフロアと、イアンの部屋って家なんだけど、そこでまあ新曲のねリハーサルで、一部屋がこうなんとかなリビングっていうか、演奏もできたりとかする部屋になってるんだよね、
すごい家ですねそれ。
まあやっぱ一応、ね、全英ナンバーワンヒット曲を生んだような人だから、向こうはねそうなの、あのねユニオンっていうのがあって、その音楽にでヒット曲を作ったりとか、あと貢献したミュージシャンっていうのはユニオンがあって保証があるんだって、だからミッキーはロックンロールをやるには最高の国だって、イギリスは国がやっぱその音楽とかそういうのを産業ね、産業の一つ、重要な産業の一つにしてるから、ミュージシャンもねすごくね大事にしてくれる国なんだよね、だからもうその家もね結構ね自由にというか、でそこでねなんとねドラムセットがあって、そのドラムセット、イアン・デューリーがドラムを叩きながら歌うんだよね。
なるほど、
すごくないですか、
ちょっとすごいですね、
いやだからイアンの歌に合わせてベース弾くこともできるし、イアンのドラムに合わせてベースを弾くこともできるという、
なるほど、
すごいよね、
すごいです
ね、
それはもう思いっきりその部屋の中で、あのドラムを叩いても全然
大丈夫、
バリバリな感じで、
そういうそういう多いよ、なんかうちの僕が泊まってたあのアパートの周りもなんかガンガンガンガンなんか音流してたりとか、
そこまたね日本と違うようなとこですよね、
まあメンバーはそのミッキー、キーボードミッキーと、あとミッキーのバンドの、ギターの人と、まあ、あとパーカッションの人と、それでまあセッションもやるんだけど、まあ全然冴えないわけよ緊張しまくってて、
緊張
やったことないんだもんスライダーズのメンバー以外とセッションっていうか音楽を出したの、
そうですよね、いくらねもうプロとしてこう、やられてきてもちょっとまた
その相手が ねすごすぎだよね
海外だし、自分の憧れてる話いきなり呼ばれるし、
そう、そしたらミッキーがねなんか今日はね、まあ、僕のため、まあ、幼児のためにみんな集まったんだから、ねもっとこうビルドアップっていうか もっとこう自分を出せよみたいな感じで、でまあ実を言うと、まあ、そのイアンの、部屋に行く前にいろいろミッキーとは何度かこう会ったりとかしてて ね、あのまあなんとなくこう気持ちはまあ僕のこととか分かってくれてるんだと思うんだけど、幼児はいつもねこの木の後ろからいつも様子を伺ってるってわけよ
それは
まあ、いつも炎上深いっていうか、
あ、うん、そう捉えて、
うん、まあ、でも僕のベースのスタイルっていうか、まあ、性格的にもそうなんだけど、やっぱりスライダーズだったら、なんていうのかな、ハリーの歌とギターがあって、ランマノのギターが、をがあって、僕は後ろで支えてるみたいな関係じゃない、
うん、
ね、で、まあ、性格もそういう感じだけど、まあ、そういうのがわりかし居心地がいいというかね、
うん、
そういう立ち位置が、
うん、
だけど、いや、まあ、あのロックンロールは自己主張だからと、
うんうん、
いや僕はバンドマンだっつってもさ、分かってくんないけど、いや俺もバンドマンだって、向こうはね、
なるほど、
いや自己主張しないと、あ、やっぱりこういう場面ではやっぱり分かってくんないのかなと思ってね、
うん、
そこでね、ちょっとこうアドリブでこう、
うん、
ちょっとソウルなウィルソン・ピケットのフレーズを弾いたら、
うん
うん、イアンがイエーイスタックスマンって言ってくれた、
ね、うん、じゃあもう、
うん、
またそこで新たな挑戦というか、
そう、そこで、あ、やっぱりベースといえども自己表現なんだなって、言葉通じなくても、
ええ、
イアンにはそれ僕のこのベースのスタイル、
うん、
うん、そういうサザンソウルがね好きなベーシストだっていうのを分かってくれたんだなと、うん、
なるほど、
うん、まあ、ミッキーその前にミッキーギャラが間に、ね、入ってくれてっていうのはあるんだけどね、
ええ、
そっからスタックスマンという、
ね、
うん、勝手に俺がつけたんじゃないからね、イアン・デューリが言ってくれたんだからね、
いや、う
ん、
それはもう本当にすごい、うん、
すごい話でしょ、
それも結構続いたんですか、長い時間
続いたね、うん、で、そ、まあ、とにかくね、いろいろ教わってね、その例えばミッキーっていうのはピアノとハモンド、
はい、
たまに、まあ、クラビネットとか ね、
ね、
まあ、曲によってはこうメロ、あの、ムーブみたいなのもやるんだけど、やっぱりねキーボードの人いっぱいなんかやりがちじゃない、
うん、
シンセとか、
ええええ、
それはロックンロールじゃない、
うん
うん、ハーモンドピアノ、そういう制約の中からがあるからこそこう自分の個性が生まれるんだと、
うん、なるほど、
うん、いや俺たちのスライダーズにやってることは間違ってなかったなと思って、
うん、
何でも取り入れちゃって何でもやっちゃうっていうのは確かにこう分かりやすい、分かりやすいっていうか、まあ、うん、聞いてる人には分かりやすいかもしれないけど、うん、バンドとしての色っていうのはね、
うん、
なくなってしまうな、うんうん、僕らはそこはこだわり続けてやってきたからこそバンドの色がこう、
なるほど、
できたんだなっていうのはね、そこでも、ね、うん、間違ってなかったかなっていうのと、うん、なんか自分、新しい自分っていうかね、
うん、
やっぱ自分をこう表現しなくちゃいけないんだなっていうね、もっともっと自分を出さなくちゃいけないんだなっていうのをね、
はい、
うん、教わったね、
うん、なるほど、はい、
時間的には、うん、
時間的には
まだあるんですけど
曲に行けますか、
うん、
ジェームさんにお持ちいただいた曲を、
うん、
まず、
うん、
お願いいたします、
うん、もうイアン・ディールといえばセックス、ドラッグ&ロックンロール、聴いてください。セックス、ドラッグ&ロックンロールでした、
ということで、あっという間のお時間でしたけど、
はい、
ジェムさん、また
うん、そっからね、またね、ちょっと新たな展開があるんだけどねうん、次回ですかね、これは、
これはもう次回ですかね、
うん、
時間的に、
はい、
はい、それでは近いライブなど、はい、ファンの皆様へ、
明日の26日に、
はい、
仙台で、ジェームス一人旅をやります、
はい、
近々、その後は、まあ、9月に入って、まあ、ジェームスバンドなどありますので、はい、ぜひぜひ見に来てください、
はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、それでは今夜のスペシャルゲスト、元ストリートスライダーズのベーシストジェームさんでした、
ありがとうございました。
この番組に対するご意見ご要望リクエストは僕らのホームページのメールボックスへお寄せください。コンタクトというインデックスの方へお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしております。 そろそろお別れの時間がやってきました。お相手はスイーティージャンクハルの誠でした。それではまた来週、バイバイ、ロッケンロール。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りしました。